村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませ、お二方。
はい、今週も来ました。
問題、ジャバン。
いや、
村内雑貨店は何番組でしょう。
教養番組、
ポッドキャスト番組。
お二人ともいい線はついている。確かにポッドキャスト番組ではある。テレビ番組ではないし、ラジオ番組でもないし、教養番組に近いですよ、岩田さん。村内雑貨店の本来の姿というのは、教育文化番組ですからね。
おお、
まあ、いつ言い始めたんだか覚えてもいませんが。
騙されちゃダメですよ。
嘘、騙されるの。
このおちゃらけた喋りはね、世を忍ぶ仮の姿ですからね、和田の。本来はね、ダンディーなね感じの、やりましょうか、それで。
はい、1時間
教育文化番組。
もう無理。
ほらほら、崩れた崩れた。
あー、もうね、世を忍ばなくちゃいけないなと思って。今多分ね、ポッドキャストを聞いている子猫ちゃんたちがね、もうキュンキュンしてたと思うから、このまま続けたらもうね、みんなバタバタ倒れちゃうと思うからね。だからこんな感じで教育文化番組なんです。
はい、
ね、というわけで、今週はですね、教育文化番組にふさわしい教養あふれる番組をお送りしますよ。はいはい、じゃあこの後ですね、オープニング締めまして、ジングルが入ったりして改めて本編始まりますので、それまでの間に以下の問題を考えよ。
え、
国立美術館とは何か。それでは今週も始めてまいりましょう。今週も村内雑貨店へ
いらっしゃいませ。
いらっしゃいマサって言った人がいる。誰だかわからなかったけど、女の人の声だった気がする。全国のマサさんが今大喜びです。いらっしゃいマサ。
村内雑貨店。
さあさあ、下平さん、岩田さん。
はい、
このジングルの間に考えましたか。
何でしたっけ。
問題忘れてるでしょ。二人して国立美術館とは何かと問うているわけですよ、和田は。教育文化番組として。
美術館ではないんですか。
国立美術館とは何かと、ありますか、国立美術館って。国立美術館という美術館がありますか、日本に。
あ、ないんじゃないんですか。
ないんですよ。
あ、そっか。
じゃあ国立美術館とは何ですかと。これ実はですね、独立行政法人の名前なんですね。
え、
おお、そうなんだ。
なので正式には独立行政法人国立美術館と言います。
へえ。
これ何やってるとこかと言いますとですね、国立の美術館の運営管理を行っている組織で、2001年4月に発足した独立行政法人です。
新しい。
ではですね、その国立美術館が運営管理している美術館、まあひっくるめて全部国立美術館なんですけども、これいくつあると思います。
へえ、美術館、
日本に国立美術館はいくつあるか。
ね、
そうですね、
国が建てた。
国が建てた。 国が運営管理する、まあ、独立行政法人国立美術館が運営管理する美術館はいくつあるかと。
20個ぐらい。
岩田さん20個、
うん、
ファイナル岩田
15ぐらいじゃないですかね。
下平さん15個、
うん、
ファイナル下平、
うん、
正解は5つです。
あれ、
うん、なんか少ない。
こんなに少ないんだ。
そうなの、5個しかないんですって。
へえ。
じゃあ今日はですね、この5つの国立美術館についてお勉強してまいりましょう。
はーい、
はーい。
まずはですね、一番有名なのはあれでしょ、国立新美術館でしょ。
おお、
うんうん、
もう何で有名かって言ったら、去年和田がミシャ展で3回も連続して行ったで有名なこいつバカじゃねえかでおなじみの、ね、去年2017年にミュシャ、アルフォンス・ミシャというね、はい、画家さんの作品スラブ女子史というとんでもなくでかいやつをフルに全て展示したことでおなじみのクレイジーな美術館これはですね、ミュシャのスラブ女子史についてはそんな雑貨店第62回で配信しておりまして、
はい、
それからですね、そんな美術の時間の方でも第58回にお話ししてます、
うん、
ね、美術館内で和田とそれから美術の時間のパーソナリティの酒井さんが密かにあの音声録音している様子をお楽しみいただけたりしますので怪しいぞこの二人それもね、ぜひとも聞いていただいて、あ、そう、あのね、iTunes の方でお聞きの方は過去10回分しか遡ってね、我々のそんなプロジェクトの番組聞けないんですけどもYouTube とかね、それからね、そんなプロジェクトのウェブサイトでは初回から全部聞けますので、
はい、
ね、過去のが聞けないとか昔の聞いてみたいという方はそちらをぜひ訪れてみてください、
うん、
ね、で国立新美術館ですが、まあ一番有名なのはあれでしょ、君の名はという映画でね、滝くんとね、
はいはい、
奥寺先輩がね、
うん、
デートしてたところ、いつもねあそこ行くたんびにね横目で見るんだけども、あのカフェには入れないの、おしゃれすぎて
入ったらいいのに、
なんかこ恥ずかしいでしょしかも一人じゃないですか、なんか素敵なレディーと二人で入りたくなりませんか。
まあそうですね。
そうでしょ岩田さん、そうでしょ。
それはそうですね、男一人では入りづらい場合はあるかも、ね、
そうでしょ。下平さんってなんか素敵なジェントルマンと入りたいでしょ。
うーん、でも一人で
今ジュルリって聞こえましたよ。
え
今ジュルリって聞こえましたよ
いやいやいや、そんなこと言ってないですよ。
生々しいない
やいやいや、
まあもちろん一人でもね素敵なところだとは思うんですけど、うん、まあもう君の名はでね、滝くんと奥寺先輩のデートの場所っていうイメージついちゃいましたから、なんとなくそういう風にね使ってみたい。
妄想すればいいじゃないですか、一人で行って。
あの和田の病状はですね、まだそこまで悪化してはいませんのでまだ自分が一人なんだなってことは分かってますので大丈夫ですよ。
君の名はと同じ感じに
多分僕が自分のことタキ君って言い始めたらば、ちょっとお薬の量を増やしていただければいいと思います。
え、タキ君とデートするんじゃないの？
違いますよね奥寺先輩とデートがしたい。
ああ、
まあいろんな趣味あっていいとは思うんですけども僕はあのそちらです。
ああ、
で現在ですね、この国立新美術館では市場の印象派展ビュールレコレクションというのを開催中です、
うん、おう、
まあ、ピンときてませんねお二人とも、
うん、
ルノワールの作品とかね、
あ、はいはい、
モネの作品とか来てるんですよ。
おお、
またね今ねルノワールの可愛いイレーヌっていう有名な作品が来てまして、
うん、
いろいろやってるんですよ国立新美術館。可愛いイレーヌリカちゃん前売り券っていうのを売ってました。
なんだ、はい、
イレーヌっていうね女の子が描かれてるんですねその絵、
うん、
そのコスプレをしたリカちゃん人形のついている前売り券こんなの売ってました。
もう終わっちゃったのかな。リカさん
リカさんはねいろんなところに出てくるのあと他にもね国立新美術館はやっぱり美術の普及というかね広めることにも力を入れてまして、この美術展はですね中学生無料なんですよ。
へえ、
すごい。
まあ、中学生以下っていうのかな。あとねもう終わってしまいましたけれども2月28日までは高校生も無料でした。
へえ、
すごいでしょ、
うん、
無料でね見られる、まあ、この展示会に限らず結構やってましてね、うん、展示によってはね期間中土日は中高生無料とかねやってるんです。あとはね、まあ、これはかなり普及してますけども障害者手帳を持ってる人と付き添い者1名までは無料とかね、
あ
こうやっていろんな人が行けるように、特にね若者見たらいいよ本物を、
うん、
あの今印刷技術がとっても上がってきて、
はい、
とっても綺麗に上手にね美術品印刷できるようになりましたけども、
うんうん、
やっぱり同じ絵でもね印刷と本物違う、
うん、本物の迫力を感じても欲しいですね。
そうあの、うん、大きさが違うしねまずね、
うん、
大きさから受ける印象ってあるじゃないですか、
はい、
例えばあのナポレオンの戴冠式なんていう、
うんうん、
ナポレオンが皇帝になるにあたってあれ戴冠式、うん、ナポレオンの戴冠式って言いながら奥さんにね自分が冠を授けちゃってる絵ですけども、うん、あれねむちゃむちゃでかいんですよ。
ああそうですよね。
そういう大きさから来るものもあるし、あとは、
うん、
絵の表面のね凹凸、
うん
うんうん、
特に油絵なんかの場合にはその光の当たり具合にもよってね全然表情変わってきたりしますし、
はい、
あとはね雰囲気、
うん、
これ大事だと思うの、
うんうん、
今本物見てるぞっていう雰囲気とかね、
うん、
気分とかね、あとみんなでなんかザザって言いながら見てるっていうあの感じ、
うん、
それとねやっぱ違うなって感じると思うのでぜひともですね行っていただきたい。それが今国立新美術館でやってますので、
はい、
市場の印象派展ビュールレコレクションっていうのをやってます、
うん、
じゃあ2つ目の美術館行きましょうか。
はい、
これもね聞くとあーっていう国立西洋美術館。
はいはい、
2016年に世界遺産に登録されましたね。
うん、
さあなぜ登録されたんでしたっけ。
さ
あ建物じゃなかったでしたっけ。
あ下平さん正解、
うん、
建物がねとてもよくできている、よくできているっていう言い方はどうなんだ文化的に価値があるということで、
うん、
世界遺産に登録されました、
はい、
ル・コルビジェの設計での建物が、うん、本当にね素敵な建物であり価値のある建物だということなんですね、
うん、
でねこの背景をちょっとご説明いたしますと、
はい、
現川崎重工業、その時は川崎造船所って言ったんですけども、うん、そこの社長のね松方幸次郎さんという方がいらっしゃいまして、この方がですね20世紀の初めにヨーロッパで絵画を集め始めまして松方コレクションっていうのを作ったんですね。でこれが大量になりましてロンドンとパリの倉庫に保管しておりました、
うん、
ところがですね、またイギリス嫌いになっちゃうのかな雑貨店聞いてる人は、ロンドンの方の倉庫がですね1939年に火事になりまして全部燃えてしまったんですね。
なんてこと。
本当にね雑貨店を聞いてるとイギリスが嫌いになってしまうかもしれないでパリの方の倉庫はですね無事だったんですけども、
うん、
時代的にね第二次世界大戦が始まっちゃうわけですよ。で日本負けましたので、うん、フランスにですね敵国資産として、コレクション取られちゃいました。
うわ。
で戦後1951年のサンフランシスコ平和条約締結時に吉田茂が時の首相ですね、返してくれとお願いするわけです、
うん、
で返してもらいました。
お意外とあっさり、
ものすごくねざっくり言いましたけどもお願いって言ったら分かったって返してくれました。ありがとう、うん、フランス
、うん、ありがとう。
フランスはいい国だ。
いい国、ね、フランスは好きになるかもしれませんね雑貨店に来るとねで日本政府としてもですね展示用の建物を建てようじゃないかっていう計画を立案するんですよ、
はい、
ところがですねお金がなくて予算がつかないわけですね。
あ
で政府は方針を転換して東京国立博物館内に展示しちゃえばいいんじゃねえのそのコレクションっていう風に考え始めるんです。
ほうほうほう。
でその計画を聞いたフランス政府が不快感を表すんですね。
え、
せっかく返してやったのにどういうことだと大事にするんじゃないのかと、
うんうん、
あのなんか建物ぐらいは建てようやってことになってフランスから怒られちゃってこれはやばい建てようと考え直して建てることになったのが国立西洋美術館ですどうだろう世界遺産の価値が今現じなかっただろうか
うーん怒られたから作った建物ですよね。
慌てて夏休みの宿題を慌ててやってる子供のようにしてですねやばいやばいやばいって言って立てた感じがするけれども、すごいとこなんですよ。
うん、
あのね、1964年にはね、ミロのヴィーナスが来たこともあるんですよ。
へ
ー、もう来ないでしょあれ。
うん、
多分ないでしょうね。
ミロのヴィーナスも来ないだろうし、それからねツタンカーメンのマスクももう日本には来ないと思うの。これはね噂で聞いたんですけども、昔日本に来たことあるんですよね、うん、ツタンカーメンのマスク、はい、で万が一のことを考えて日本がね複製品作ったんですって、
うん、
そしたらねあまりにも敵がよくって、うん、すり替えられても分かんねえじゃんって言ってもう数のやめようぜってことになったって話を聞いたことがあります
、うん、
危ない危ないと
、うん、日本の技術力
ね。まあまあまあ、そんなミロのヴィーナスが来たことがあるよというのが国立西洋美術館、
はい、
で非常にミロのヴィーナスとかね、そういったなんとかコレクションとかっていうとお堅い感じがするかもしれませんけれども、
うん、
その一方でねファミリープログラムっていうのもここはやってます。
うん、
子供と一緒にね美術品を鑑賞したり、それから一緒にねキュレーターの方がついてくれて説明してくれたり、あとね創作活動、自分で作ってみようとかっていうのもねやるんですって。これもまたいいじゃないですか。やっぱね幼少期からねやるべき、そういうのは。
うん、
でね見方を教えるべきだと思うの、美術品って。
ああ。
まあいろんなねご意見あると思います。僕も多少教育に携わってる人間なので、日本の美術教育ってね自分でやってみようとか、音楽もそうですよね、うん、思うがままにまずやってみようって言われちゃうんですけども、書いてみようとか、
うん、うんうん、
まずね道具揃ってないから頭の中に、
うんうん、
まずこれってこうなんだよってことを教わってからね、じゃあやってみようにした方がいいんじゃないかなと思うんですね。
うん、
なので美術館でそういうことやってくれますので、ぜひとも足を運んでみるといいんではないでしょうか。
はい、
さあさあ他にあと3つございますが、何か思い当たる美術館ありますか。ちょっと難しいですよ。
国立近代美術館、
素晴らしい。
そうですよね、これしか思いついてなかったです。
その通りです。東京国立近代美術館というのがあります。
はい。
多少ね、国立美術館って面白いことやってるなっていう風に思っていただけてるんじゃないかと思うんです、この時点で。ここもやってますよ。ですね、日本一長い巻物、生成流展というのがありまして、これのマスキングテープを売ってます。
いいね
巻物のマスキングテープまあ相性良さそうですよね。
うん、うん、
そうですね。
でやけに長い作品だからマスキングテープにしちまえって言って、実際に売ってます
いいかもしれない。
いいですね。それからね、素敵なレストランがありまして、ラエ・ミクニというレストランがあります。ミクニ製造さんプロデュース、ご存知ですか。三国製造さん、
いい
料理が上手な方なんでしょうね、この方がプロデュースしていて
あれ知らないよ
三国さんです。とってもね料理が好きな方だと思うんですよ。でこの方がプロデュースした
雑だな。
下平さんご存知ですか。
わかりません
そんなもんじゃない、そんな雑貨店のメンバー多分この人の作った料理は美味しいんだと思うんですよ、
うん、
ね、この方が、レストランラ・エ・ミクニというのをプロデュースしてまして、芸術と料理をテーマにですね、うん、フレンチとイタリアンの融合をアートしてるそうですよ。
なるほど、間違いない、
間違いない、アートしてます、ね、そういったところですので国立近代美術館について情報が一切今出てませんけども本体についてはね全くわからない。横山体感展とかやるらしい。
はい、
近代の美術についてやってます。あと料理が美味しい。あと2つ、国立国際美術館というのがあります。こちらはですね大阪の北区にありますよ。もともとね万博記念公園内にあったんですって。でこれを、まあ、再整備といいますかね、改築して移転して北区に作りました。ここはですね今話題の草間彌生さんとか、 あとアンディ・ウォーホルとか、
うんうん、
それからねレオナール・藤田、藤田嗣治さんの作品なんかも、収蔵されてます。あとはねやっぱり国際美術館、まあ、近代最近のものが多いんでしょうね。インスタレーション作品っていうんですか、あの作品と見てる側がコラボレーションするっていう言葉がすごく軽々しくて嫌なんだけども見てる側もその作品にね参加して作品空間を作っていくような、そういった展示が多いですね。それからもう一つ関西にありますよ、京都国立近代美術館。
あ
さっきのはね東京国立近代美術館ですから、こちらは京都。こちらはですね平安神宮の真ん前にあります。で目の前にね巨大な鳥居があるの、平安神宮の前だから。でこちらでは今ゴッホ展やってますね。ゴッホ巡りゆく日本の夢、ゴッホはほら日本大好きじゃないですか。
で
ゴッホはほら日本の浮世絵に影響を受けていろんな作品残してますからね。
あーはいはい、
下寺さん、あの美術の時間のアシスタントもやってらっしゃいまして、ゴッホについても以前やってたと思う。
うん、記憶の彼方です
、ね、そんなもんです。そうやって何度も聞いて取り戻していたらいいゴッホはですね大変日本から影響を受けてまして、浮世絵をね日本の浮世絵をね油絵で模写したものとかもいっぱい残してるんですよ。
うん、
でそれの展示なんかも今やってます。でこちらの京都国立近代美術館ではですね昔ある事件が起こりまして、マルセル盗難事件と呼ばれてるんですが、1968年、ロートレック展をやってる時にロートレックの作品マルセルっていうのがですね盗まれました。これですねフランスから借りて展示していたもんなんですね。で結局最終的には見つかるんですけれども、
うん、
しばらく見つからなかったんですよ。時効成立するまで、ね、見つからなかったの。
結構長い。
時効成立から1ヶ月後、うん、これマルセルじゃねって新聞社にね電話が入ったんですって。でこの電話してきた人に新聞社が聞いてみたら、その人は知人である中学校の先生から預かって中身も確認せずに押し入れに入れといたと。
うん、
でチラッと見てみたら、あれこれマルセルじゃねってことになって、で新聞社に連絡してきたんですね。で今度中学校の先生に話を聞いてみたら、その先生も知人から預かってたんだよと。で誰って聞いてみたら、名前は言えないってことになって、今でも誰が犯人なのか謎のままです。
怪しい
ね。一方的に疑うのはどうかとは思うけれどもあまりにタイミングがちょっとね。で窃盗罪の時効は7年だそうです。お二人ともね、多分本日一番有効な知識としてこれを持って帰っていただいて、
うん、
ご自分が何かなさるときにはこれをね参考にしていただいて、
うん、しない方がいいですね。
犯罪を犯さない、ね、窃盗罪の時効は7年ってことだけは頭に刻み込んでいただいて、
はい。
ここまでで5つ国立美術館を紹介しましたけれども、
はい、
なんと今度新しくもう一つできます。
どこに？
これはねこれまでとちょっと方向性が変わりますよ。映画に関する美術館、国立映画アーカイブというのができます。
うん、
これまでですね映画に関する品物というかフィルムとかは国立近代美術館のフィルムセンターっていうところに保管されてたんですが、
はい、
これがですね2018年今年4月1日独立します。
お
というわけで6番目の国立美術館ができるんですね。美術館という名前がついていない初の国立美術館です。
ああそうですね。
だからねこんなのねどうかクイズ番組出ると思うんですよ。
うんうん、
もう何年かしたら日本には国立美術館が6つありますがなんて言って美術館と名前のついていないのはどこでしょうなんて言ってね、
はや、
で日本唯一の国立映画機関となります。
ああ。
で てね、日本で初めて映画が撮影された、まあ、日本人が撮影したっていう意味では結構古くってですね、一番最初は1898年、タイトルすごいですよ、化け地蔵、
え、
それから死人の蘇生ね、ちょっとよくわからないけども怖そうな映画が、その頃から1898年に日本人が初めて撮影した映画がありまして、そこからずっとね日本の映画は歴史がありますので結構な歴史を誇ってるんですが、これまで国立の独立した美術館とかフィルムセンターっていうのがなかったので下部組織だったんですね、近代美術館のね、
うんうん、
で今回めでたく独立しまして、独立した美術館アーカイブというふうになりました。
はい、
で建物はですね、現在の国立近代美術館フィルムセンター、これ東京の京橋にあります、ここのままです。
あ、
で文館もありましてね、相模原市にですね、
はい、
フィルムセンターの文館があるんですよ。
うんうん、
相模原市といえばね、 JAXA 相模原キャンパスがありまして、うん、和田がちょくちょくお邪魔したり、
はいはい、
インタビューに行ったり、ね、大変ごひいきにしていただいているところですけれども、これはあのJAXA のね道挟んだ向かいにあるんですよ。
あ、すごい、その一体すごいな、なんか。
そうでしょう。建物自体もですね素晴らしくて、東京芸術劇場や銀座ソニービルなんかを設計された芦原義信さん、この方が設計されてます。ただ押村区はね入り口から全体像見えないんですよ。
あの
上からちょっとね高いところから見ないと見えないんですが、でもねいい建物ですよ。で地下2層式になってまして、地下1階の各保存室内は室温10度に保たれてます。で湿度 40%、
うん、はいはい、
これはですね白黒フィルムの保存に適してるそうなんですね、
うん、
で地下2層第2階は室温5度、湿度 40% の設定になってまして、ここはカラーフィルムとか原版が保存されてます。またね特別な保存室っていうのもあって、もう化学変化の著しいフィルムとかについてはもっと温度が低かったり乾いてるところっていうのに特別に保存されたりするそうなんですね、
うんうん、
で相模原にあったらね、うん、行きたくなるじゃないですか、
うん、まあ、まあ、
和田は
まあ
行くじゃないですか、
うん、
行ってきたじゃないですか
行ってきたのか、
まあ行く
のね、おまけにつくと思うでしょう。
思いますね。
つかないんですね。
おや。
なぜならですよ、ここはですね、映写室もあるんですよ。ですがですね、ここは一般公開をしていない施設なんですね。
ああ。
で、年に数回ですね、公開したりしてます。特別公開。
うん。
ね、そのタイミングがいつだかわからないので、とりあえずこの間行ってみたんですね。
うん。
門は閉ざされてましたね。
あまあまあそうですよね。
なので建物の外観だけなんとなく見てふーんって言って帰ってきました
店長がそうなっちゃっただ
ってゲート閉まってるんだもん
しょうがない。
誰かいたらね話聞こうかなと思ったんですけどね、
うんうん
うん、人すらいない。
あ、
ましてやその日なんかね JAXA で何かあったらしくって、ジャクサのね門のとこ本当に門がね向かい合ってるんですよ。
はいはい。
ジャクサの門のとこにね警備員さんがいつもよりいっぱいいてね。
ああ。
僕が不審な動きをしてるからみんなじっとこっち見てるんです。
要注意人物ですな。
もう何かあったらねジャクサのね吉川先生か広報の矢部さんを呼び出して怪しくないっていうのを言ってもらおうと思いましたね。吉川先生やね広報の矢部さんもねこんなところで名前出されてるとは思わないと思う さあそういうわけでございまして、
はい、
お答えた、
はい、
国立美術館について、まあ、行政法人としての、ね、美術館というよりも国立美術館というよりも、 いろんな国立美術館についてざっくりとお話をしてまいりましたけれども、うん、お二方どこか行ったことあるところってありますか？今日挙げた5つのうち。
近代美術館は行ったことあると思います。
おレストランでお食事を
はしてない
ぜひともしてきていただきたい。下平さんは？
私も近代美術館は行ったかな。
あら、新美術館にはお二人ともいらっしゃってない。
うん、行ったことないです、うん、
あらまあ、じゃあ今度お二人で行ってきたらいい。
まあまあ、それは僕は一向に構わないですが相当
で二人で滝くんって言ったらいい。二人で滝くん、おかしいそれは
滝くん
滝くんと奥寺先輩滝くん、ピエール滝くんって言ったらいい
別人になっちゃったよ。
まあ、その時にはね、ぜひ和田も誘っていただいて3人で行きましょう。
はいはい、ぜひぜひ
3人とも滝くんになりましょうで、リスナーの方々でもね、こういった美術館行ってきたことあるよっていう方なんかいらっしゃいましたらば、
うん、
ぜひともその様子を、思い出をメールでお寄せください。
はい、
じゃあそういったメールの宛先を含めまして、下平さんからご紹介をお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、 sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常をセキララに綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
他にもね、今回の和田のようにフィルムセンターの、ね、相模原分館に行ってきたけど、
うん、
閉まっていて入れなかった、あるいは一般公開されてるとこじゃなかったんだねって言って門の前で帰ってきたなんていうね、そういった悲しい思い出もお待ちしておりますので、どしどしメールをお寄せください。
はい、
それではそんな美術館って言いそうになっちゃったそれではそんな雑貨店、今週はここからで閉店のお時間にしたいと思います。お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。雑貨店春のお出かけシリーズと勝手に銘打ちまして、私本日は国立新美術館の方にお邪魔しております。現在こちらでは市場の印象派展ビュールレコレクションというのをやっているんですね。印象派の名だたる作品がたくさん集まっているそうなので、早速行ってみたいと思います。中に入ってまいりますと、印象派展と言いながら入り口付近はそれほど印象派の作品という感じはいたしません。まあ、この辺はビュールレさんの趣味で集めたコレクションということになるんでしょう。印象派はどこから始まるんでしょうか。奥の方、二部屋三部屋と続いて入ってまいりますと、ようやくこれは印象派だなという感じがいたします。そういった作品がいくつも並んでいますが、
やりました。今回の展覧会の目玉であります、かわいいイレーヌ。これ正式名称は違うんですね。正式名称はイレーヌ・カーン・ダンベール城という作品だそうであります。ルノワールの作品、私ルノワールの女性像はあんまり得意ではないんですが、これは可愛らしいですね。お、なんということでしょう。最後の最後にモネの睡蓮が飾られてるじゃありませんか。可愛いイレーヌがあんまりピックアップされちゃってるもんだから、モネの睡蓮が来てることはちっとも触れられてませんでしたが、ここは写真も撮れるんですね。皆さん撮ってらっしゃいます。スマホとか、まあ、コンパクトカメラでたくさん撮ってらっしゃいますが、それよりは図版を買った方がいいんじゃないかなと思うんですけども、どうせ撮るんだったら誰かに睡蓮バックで撮ってもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、そういうわけで、国立新美術館で行われている史上の印象派展ビュールレコレクション見てまいりましたが、お土産のコーナーやっぱりすごいですね。人だかりとなっております。国立新美術館内でこうやって収録するのは2回目なんですがね、もうだいぶ慣れてきたと思うでしょう。さっぱり慣れませんよ。周りからはやっぱりちょっと気な目で見られております。これはもう仕方がないですね。それから今日もあのおしゃれカフェには入れませんでした。市場の印象派展国立新美術館では5月7日までやっております。午前10時から午後6時まで、入場は閉館の30分前まで連日開催中でございますので、皆さんも春お出かけしてみてはいかがでしょうか。以上、本日の春のお出かけシリーズ第1弾でございました。